オーディ。
ラジオネーム魚師匠さん、ゆずみんこんにちは。
こんにちは。
新年の抱負ということで、私の抱負はズバリ、久しぶりにスキーを再開することです。雪国に生まれ育ち、冬は雪と戦うようにして生きてきましたが、20代から30代前半にかけて、せっかくだから雪を楽しまなきゃと地元のスキー場や蔵王などに出かけては滑りまくってました。しかしこの頃は寒さが大の苦手になり、ご無沙汰していたところ、なんと前の冬にゆずみんがスノーボードに挑戦した姿をインスタに上げてくれたではありませんか。これにおじさんも刺激を受けて、寒いなんて言ってらんないと一大決心しましたよ。ただ昔履いていたスキーはやたら長いやつだし、ブーツもおそらくもう履けないから、一式揃えるところから始めないと。まずは年末ですっかり寒くなった懐具合をなんとかせねばと思案する今日この頃です。新谷さんはどんなことにチャレンジしてみたいですか、ということで。あら、スキーいいですね。私もそう去年ね、初めてスノーボードに挑戦しまして、めっちゃ楽しかったんですよね。で、あのスノボやってたら横でやっぱスキーやってる人とかもいて、でもこう足がこう、なんていうんですかね、安定しない。スノボはもう一直線だから、逆に私はやりやすいかなと思ったんですけど、スキー結構難しそうだなって思って見てたんですけど、雪の遊びはね、初めてやったんですけど、すっごい楽しくて、またやりたいなって思ってるんですけど、いいですね、スキー。いい運動になりますしね。なかなか次の日も私筋肉痛がやばくて、うわーこれいけるかなって思いながら、2日目もまあまあいい感じに滑り、よく夜行バスで眠れましたけど、本当にね楽しかった。あら、一式揃えるところからってなるとね、結構大変ですけど、私もあのそういうなんか、何、冬もう雪国に遊びに行ったことあんまりなかったので、ウェアとかどうしようかなって思ってたんですけど、昔のお父さんが釣りで冬に寒い時に使ってたなんか黄色いの着て、そう、インスタに上がってるやつなんですけどね、それでスキーじゃない、スノボーか行ってきました。今年も行けたらいいななんて思いつつ、どうかな、いろいろね、解禁された情報もあったりとかして、仕事の方がね忙しかったら一番いいんですけど、冬もねちゃんと楽しみたい頃ですね。はい、ということで、それでは2024年もスタートです。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。皆様、明けましておめでとうございます。無事年が明けましたね。皆様どんな新年をお迎えでしょうか。昨年になってしまいますが、カレンダーお渡し会に来ていただいた皆様、本当にありがとうございました。その感想のメッセージもねたくさん来ておりますので、ちょっと読ませていただきますね。ラジオネーム四郎さん、今回は一部でのツーショットのみでの参加でしたが、舞台感激以来でゆずみちゃんに会えてとても嬉しかったです。久々にお会いしたゆずみちゃんは光り輝くほどに可愛くて、危うく溶けてしまいそうなところを持ちこたえてツーショット撮影でき、素晴らしい記念になりました。いろいろとお仕事も大変だと思いますが、またこのようなゆずみちゃんに会えるイベントを心待ちにしています。ありがとうございます。いやー、そっか、舞台以来ですね。確かに皆さんに直接会えるのはなかなか久しぶりで、イベントしたのもすごい久しぶりだったので、会えてよかったです。続いてラジオネームロッタさん、ゆずみんスタッフさん、こんにちは。
こんにちは。
今回も無事に参加できました。ゆずみんのカレンダーお渡し会、長時間のイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。ゆずみんと同じ空間に入れるだけでも幸せなのに、なんと今回はゆずみんとツーショットが撮れちゃうという夢のようなイベントでした。 これまでも何度かユズミンと対面する機会があったので、もう緊張しないで落ち着いて話そうと気合を入れて臨んだのに、いざ当日になり実際にユズミンを目の前にすると緊張マックスでしどろもどろになってしまいました。これまでも可愛くて綺麗だなって思ってましたが、今回はさらにパワーアップしてましたね。手渡しやツーショットも本当に嬉しかったけど、何よりも嬉しかったのはユズミンにありがとうを言えたことです。2023年はこんなにもファンの僕たちと会う機会を作ってくれて本当にありがとう。アイドルではなく女優になったから会う機会は減っちゃうんだろうなって覚悟してたのに、たくさんイベントを開催してくれてとっても嬉しいです。またいつか会う機会があるのを心待ちにしています。 PS ロッタです、はじめましてと話した僕に、はじめましてじゃないですと返事してもらったのが何気に嬉しかったです。覚えてもらってたもうがっつり覚えてますよ本当に。でもね、ラジオでやっぱいつもメッセージくださる方は特にやっぱこのね名前もね、何度も何度も読んでるとおなじみで、あ、またメッセージくれてる、あ、またイベントも来てくれたと思って、もう嬉しいな、本当にこちらこそなんです。覚えてますよもちろん。いや本当に会えてよかったです。だし私も、あ、そう、初めて会う方もいて、なんか初めてなんですって言って、映画見てなんか応援し始めましたみたいな人もいたのもすごい嬉しかったし、昔から応援してくださってる方に年内最後にありがとうございましたって言えたのもものすごく良かったから、来年も頑張ろうって思って、で年明けて今年も頑張ろうって改めて皆さんに会えてパワーもらいました。本当に皆さんありがとうございました。はい、ということでこの他にもたくさんメッセージをいただきました。皆さん本当に本当にありがとうございました。お会いできてよかったです。カレンダーお渡し会に参加していただいた皆様、本当にありがとうございました。新谷ゆずみ2024年カレンダーはアスマートにてまだまだ発売中です。まだ買ってないよという方も、もう一つ違うお部屋にも飾っておきたいという方も、ぜひともお願いいたします。あとね、アクリルスタンドとフォトカードみたいなのもね、あれも結構個人的にお気に入りで、アクスタってなんか自分のアクスタあるの面白くて皆さんにもね、ぜひお部屋に飾っていただきたいとずっと思ってるんで、ぜひゲットしてみてください。よろしくお願いします。さて、昨年のクリスマスイブの日に私の出演する映画の情報が発表されました。タイトルはただあなたを理解したい。主演はザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブで、活躍する鈴木貴秀さん、私新谷ゆずみは主人公ゆうやの恋人役の青役で出演いたします。ということで今日は俳優、そしてこの映画ただあなたを理解したいで劇場映画監督デビューを果たした臼井正弘さんをゲストにお迎えいたしました。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
臼井正弘です。
よろしくお願いします。いや、
よろしくお願いします。だいぶその新鮮な感じというかこれどのぐらいやってるんですか、このラジオは。
ラジオはもう結構長くて、高校1年生ぐらいの時から始めて、もう20歳なので
4年
4年ぐらいやってますね。
いやー、なんか別の一面を見てる感じですごいなんか気恥ずかしい感じですよ僕。
いやー、撮影以外でも、
はい、
アフレコでちょっと会ってぐらいで、
ね、
あれからそんなに実は会ってなくて。
そうなんですよ。
そうなんです。
この前その撮影が終わった後に、ね、アフレコって言って声入れがね、少しだけあって、
別日であって、
なるほど、
それぐらいなんですよね。
いや、なんかさっきラジオのディレクターさんとちょっとこう話してる会話なんか見ると、とっても慣れたもんだなって思って、なんかすごい
本当ですか、
いい感じの、なんか、あ、まあここはい、じゃあ説明ね、お知らせで、はい、慣れたものでとっても素敵じゃないですか。
ありがとうございます。
いや、新鮮ですね。
新鮮ですね。
はい、
臼井監督のプロフィールをちょっと皆様にね、簡単にご紹介したいと思います。
いいんですか、お願いします。
1991年生まれの32歳。
いやいや、そこで笑うと違うね、もうそのだいぶ上だなになっちゃうから。
違う違う 違う、その感じが、なんか改めてこんななんか監督のこと説明する機会もないんで、
まあ、確かに
32歳ということ
プロフィール読むってやっぱ変だよね。2007年に俳優デビューって、それもうあれ今日監督で呼ばれてるのかなんかね、分かんなくなっちゃうね一瞬すいませんごめんなさい、プロフィールじゃ。
その7年に俳優デビューということで、はい、以降多くのドラマ映画舞台を経験されましたと。そして今回初めて劇場映画の監督作、初の劇場映画ですよね、うん、初の監督作となる「ただあなたを理解したい」が、今年ね2月23日に公開となりますね。もうすぐ
です
ね、
あと1ヶ月ちょっとですか。
早いですね。
早いですよ本当に。
俳優としてご活躍されてきた臼井さんの初監督作品、
はいはいはい、ねえ、
これ作るきっきっかけというか、
うんうんうん、
制作のきっかけみたいなのはあったんですか。
なんかもともとは、うん、もうもっと前から行くと、うん、もっと 4,5 年ぐらい前に、
結構前ですね、
俳優もやってる、その制作もやってる先輩から、
うん、
こうコマーシャルの現場とかなんか来てみないって言われて、もともと多分後で、
うん、
来週その話出てくると思うんだけど、その、はい、このゆずのこのラジオの来週で多分その話出てくると思うんだけど、
はいはい、
20歳ぐらいの時に留学してるの
よ。言ってましたよね。
そう。
チラッと聞きました。
で、そこでその作る方も勉強してたから、
うんうんうんうん、
あ、それだったら行ってみたいですっていうのがきっかけで、最初 CM の現場の制作とか演出部とか行ってて、でも本当に見習いみたいな感じで、最初は本当にほぼほぼ雑用みたいな感じのことをやらせてもらってて、そこから徐々にこう CM 撮ってって、
なるほど、
やっと長編にたどり着いたみたいな。5年ぐらいかな、でも。
ああ、そんな道のりがあったんです、ね、
そんな道のりですよ、もう。
そうだったんですね。
逆に、はい、どうでしたか、現場というか。
でも一度監督とは、
それこそ CM、
そうなんですよ、ね、帝京大学の、うん、あのムービーの、
うん、
で初めてですよね。
そう、
お会いして、だから私は初めて会った時からもう臼井さんは監督なんですよ、その演者側ではなくて。
へえ、そっか。さっきさ、2007年にデビューしたって言ってくれ、うんうんうん、ご紹介してくれたじゃないですか、
はい、
最近そのゆずの世代、20歳とか21ぐらいの世代の人と会うと、はいはいはい、あれ昔僕なんかちっちゃい頃戦隊で見たことあるんですみたいな、うん、もう俺そんな年、
そうですね、でもね、
そのそうか、
そうですよね、
多分15年前とかだから
ですね。5歳
とか、
ちょうどだからもう絶賛見てる。
そうだよね、
男の子たちはもう熱狂してるわけじゃないですか。
仮面ライダー、戦隊ヒーロー
見てました、
プリキュアとか
見てましたね、がっつり。
いやー、ちょっと困っちゃう、
困っちゃう
本当に
困っちゃう、
困っちゃいますね
そうですね、
まあ、そんな映画でしたけども、
そんな映画なんですが、はい、あ、映画のあらすじの方も簡単にご紹介しますね、
はいはい、ぜひお願いします。
ですね、東京での生活に行き詰まった鈴木貴秀さん演じる優也が、うん、恋人の葵、私ですね、うん、と一緒に久しぶりに故郷に帰省して、はいはい、昔の仲間と過ごした秘密基地を訪れます。
秘密基地大事だね。
大事です ね、
大事だね、
ポイントになってきますね。で、かつてはその秘密基地で春樹、ゆいか、七海、浩二たち幼なじみと大切な時間を共有してきた特別な場所だったんですが、うん、時が経ってそれぞれの問題や葛藤に向き合う中で、今は現実逃避の場所となっています。
なるほど。
そこで繰り広げられる現実と夢、うん、友情と愛に向き合いながら成長する若者たちの青春群像劇になっております。
なんかこういいあらすじだね、すごい。これどなたが書いたんですか。これあらすじすごいいいじゃないですか。プロデューサーさんも
オフィシャルです、
オフィシャルですね。あ、じゃあこれは今ブースの外にプロデューサーさんたちが書いたんですかね。これは素敵なあらすじですね。まさにもうこの通り。
そうですね。
でもなんかこの田舎でさ、
うんうんうん、
俺今回そのテーマで街みたいなのをさ、すごい言ってたじゃないですか、うん、
言ってましたね、
現場でも、うん、なんかどうでした、その、
うん、
逆にその田舎町の印象というか、
あ、
街の印象、
街の印象は、私も地元は和歌山で、結構その街村みたいな、もう幼馴染みんな幼稚園からずっと一緒みたいな、なんですけど、でも私は高1で東京に出てきてたっていうのもあって、あんまりこう幼馴染みたいな、ずっと一緒幼馴染みたいな人との思い出っていうのがあんま逆 なくて、
うーん、
なのでゆうやたちがすごい羨ましかったのとともに葵の気持ちがすごくわかりました。
ああ、一人で東京に行って、まあ、また帰ってくる感じっていうかね。
帰ってなんか故郷に帰ってなんか自分の居場所が昔からの仲間みたいなのが あんまないのがすごい葵に私は共感できました。
なんかでもそう思う人って結構今多いかもしれないね。
本当ですか？
みんなその専門学校とかさ、東京に出てきたいっていう、
まあ、本当ですね。
その時はさ多分めっちゃ出ていきたいんだと思うけどさ、
うん、
帰ってきた時にあれなんか自分、
そうですね、
昔の仲間とちょっとこう、
確かに
自分が変わったのかそれとも
うん
みんなが変わってないのか、
確かにな、故郷に残ってる人は東京に行ったらなんかまあ違うとこに行っちゃったなとも思うだろうし、う
ん、いやそうなんですよ、なんかそんなでもちょっとノスタルジックな、
うん、そうですね、
気持ちもあるような、なんかあれは愛知県の蒲郡市ですか、蒲郡
市ですね、
場所でしたね、
うん、なんかその香りがしましたね、あの街もなんか
ね、本当そうだよね、
うん、
なんかその
すごい感じました。
これ超裏話なんだけど、そのロケハンでその最初何回か蒲郡を訪れるじゃないですか、うん、普通、はい、で本当は旅館を使おうと思ってそのロケハンをしに行ったのよ、
はい、
そしたらロケハンした旅館の目の前にそのもう今はそんなに使ってないって言われるゲームセンターみたいなのがあって、うん、
あ、はい、
でこれもしかして全部表側を封鎖したら、
うん、
なんかもう使ってない秘密基地みたいになるんじゃないかってなって、
そこから
そこからもうじゃああそこ全部片付けようって言って、物を全部なくして、
そうだったんですか、
そうそうそうそう、
初めて知った、
船とかも一番奥に置いてあったやつを手前に持ってきて、
あ、そうなんですか、うん、知らなかった、結構でもあそこ映画の中でだいぶポイントの場所というか
印象的な場所にね、
そこが結構
みんなの心の拠り所みたいな、ね、 そうですよね、そうなんです、
すごい、
意外とそんな裏話があったりとか、
面白い、あら、
いやそうですそうです、
皆さんまだ見てないからね、何の話か分かんないですけどね、ちょっと楽しみにしていただけたらと思います。あ、これ興味深い、演じる側と監督する側の心持ちの違いってありますか、
うん、なんだろうね、これとってもいい質問だけどとっても難しい質問だね、
な、確かに、
なんだろう、演じる側と監督する側で違うことで言うと、うん、監督の時のやっぱ考えること多いなっていう印象ですね、
そうか、
やっぱカメラのこととか照明のこととか美術のこととか、
確かにな、
もちろん演者さんのこと、
うん、多方面に
考えなきゃいけないんで、
そうですね、
あのその分あの楽しさもある、
うん、
なんか特にゆずとかも現場では、うん、なるべくカメラマンさんとかコミュニケーション取ってみてねとか、
うんうん、
照明さんとかともなんか時間あったら話してみてねみたいな、うん、多分俺何回か言ってたと思うんだけど、うんうん、
言われました、
なんか俳優やってる時に、
うん、
そこってなんか話みんな真剣に作業してるか話しかけていいのかなみたいな、
思いますね、ずっと思ってます、
多分みんな俳優さんとかって他の技術スタッフと話したいって思ってると思うんだけど、みんな忙しそうだしみたいな、
私なんかまあって言ってた、結局なんかお疲れ様でしたって 終わっちゃうみたいなのがあるあるですよね、
で今回はガマゴーリにずっとみんな泊まりっぱなしだったから、結構キャストもスタッフももう一丸となってなんか作品に臨むみたいな環境が作れたと思うんで、なんかそういう意味では演じる側にいるときはなるべくスタッフさんに気遣いつつ、なんかこうその人がやってるこう技術とかをなんか教えてもらえるようになんか現場に入れたらなと思うし、
今回でもだからそれでよりなんかみんなと話せた気がします、カメラマンさんともそうだし、なんか許可が下りるってなんか喋っていいよみたいに言われたら急に喋り出すみたいな、
確かに確かに、うん、みんなやっぱ真面目に取り組んでくれてるから ね
忙しいのかなと思うとなかなかですけど、
いやなんかお互い多分スタッフ側もキャスト側もコミュニケーション取りたいとは思ってるだろうから、
うん、そうですね、
なんか自分の現場ではなんかそこがこうシームレスになるというか、うんうん、あんまり境界線がなんかある、うん、もちろんちゃんと仕事だからあるんだけど、うんうん、でもだからなるべくこう一丸となってできるようにっていうチームを、
ね、うんうん、それありましたね、
目指してみましたけれども、はい、
楽しかったです、
いやいやいや、こちらこそ楽しかったですね、
さてさて、この番組新谷ゆずみの独り言の今回のメッセージテーマ、毎回あのメッセージテーマがございまして、
なるほど、
それをご紹介してるんですけど、はい、今回のメッセージテーマは2024年にやってみたいこと ということで皆さんのメッセージをご紹介していきます。
はい、
薄井監督にもお付き合いいただけます。
はい、お願いします。
お願いします。ということでどんどん読んでいきます。一つ目、ラジオネームゆずみんのマウンテンハーブハントが笑いの壺に入っちゃった人さん、すごい名前ですね。ありがとうございます。ゆずみんスタッフの皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2024年の目標というテーマ内容を聞いてすぐにピンときたことがあります。それは旅行のためのお金を貯めることです。私は今大学1年生なのですが、同じゼミの友達と私含めて4人でスペインに旅行に行こうという話になって、そのために2024年はアルバイトを頑張って旅行費を貯めようと思っていたので、私の2024年の目標は旅行のお金を貯めるです。ゆずみんは旅行に行ってみたい国とかありますか？あればぜひ教えてくださいということで。
はいはいはい、ありがとうございます。旅行だって。
監督は旅行好きですか？
旅行大好きだけど。いいですね。大好きだよ。だってもう留学してるぐらいだからね。
ですよね。
もう数年住んでましたから旅行は大好きですよ。でもね、結構ね、最後行ったのいつかって言われると、うん、結構怪しいかも。
怪しい。
毎年年末はあの沖縄に僕行くんですよ。
いいですね。年末ですか？
年末とか年越しも沖縄に行ってることが多くて、ここ3年ぐらいはずっと沖縄で越してたんですけど、今年はちょっとなんか山で過ごそうかなって 考え。
どこの山？
ちょどこって言っちゃうとでもあそこいいか、もう終わってんのこれ。そっか、もう帰ってきてるのか。
帰ってきて。
そう、でもね、今考えてるのはなんか千葉の方の山奥に行こうかなと思ってて。
山奥。
いや本当だから携帯の電波が入んないとこ。
ああ。
沖縄も。
デジタルデトックス。
そう。いやもうね、本当にいいことだよ。本当にデジタルデトックス、ちょっと。
いいですね、山、うん。やっぱ自然ですよね。
でももともと自然なところでさ、
そう
です、育ってるけど、旅行とかはいかがですか？
旅行は。私ももう田舎に行くのが好きで、
うん、
うん、この前は熱海に行きました。
おー、温泉？
でも熱海じゃなくて熱海のもうちょい山側みたいなとこで、もう旅館の周りも何もなくて、
はい、
みたいなとこ行ったのはすごい楽しかったので、はいはいはい、やっぱ田舎行くのが好きですね。
あ、やっぱ
だし、去年もあの初めて沖縄行きました。去年、
え、
人生で初めて。
それは仕事で？
あのお姉ちゃんと旅行に行きました。初めて。
もうやっぱ市内ですか？
なんか離島みたいなとこ行きました。で潜りました。
初めてで離島？すごいねそれは。
で潜った瞬間カメがいて、
え、
なんかあれってなんかダイビングのあれで潜んないと見れないみたいな、うん、たまたまカメがいてめっちゃラッキーでした。
それはめちゃくちゃラッキーだと思う。俺一回も会ったことない。
本当ですか？
うん、なんか変な洞窟とかも行ったけど。
私洞窟とかめっちゃ好きです。
いやこれね、この沖縄の話していいのかな、こんな。まあまあいいのか。いや僕海外旅行もめっちゃ好きなんですよ。はは、よく行ってたんですけど、はは、沖縄行ってからなんか沖縄とっても空気美味しいし、
うんうん、
もう僕だともうあの那覇国際通りとかあるじゃないですか、
はいはい、
1ミリも行かないです。
あ、
もう外食も下手したら1週間いて3回とか。
へー、
もう地元のスーパーでご飯買って
調理
してみたいな、
だ
からなんか
リビング、楽しそう、
そのキッチンがついてるようなところ
に、めっちゃ楽しそう、
行くし、あとなんか友達とかも最初の2日だけ来て帰って、また違う人来て帰ってとか、
めっちゃいいですね。
そういうのもありますけど。
うわ、ちょっと憧れちゃうな。
いや、鍾乳洞とか行った方がいいですよ。
うわ、見てみたい。
めちゃくちゃすごいっすね。
なんか昔からテレビとかで映ったらなんか、うわこんなとこあるんだってすごい思って、ね、行きたいな。
神秘的な国というか神秘的な県ですよね、沖縄は。
ちょっと沖縄もちょっと深掘りしたいですね、これからどんどん。
確かに、うん、いや本当に。でもそのうち沖縄好きになってったら多分市内の方全然行かなくなりますよ、うん、もうずっと上に行っちゃって。
今回ちょっと前初めてだったから国際通りも楽しんでました。
いいですね。あそこから始めていきましょう。
そうですね、
はい、
どんどんどんどん。ゆずみん、旅行に行ってみたい国とかありますか？結構いろんなとこ興味あって、でも昔から行きたいなと思ってるのはドイツ。
ドイツ？
ドイツなんかすごいいいって聞くんです。
なんですか？サッカー？
なんかいいって聞くんですよ。
へー、なんだろうね、何がいいんだろうね。
なんかずっと行ってみたくて、でちょうどこの前友達がなんかドイツに留学行ってるとか言って、
へー、
写真送られてきてすごい綺麗だったから。
なんかすごいですね、その最近のって言ったらすごいおじさんみたいですけど、はい、大学1年生でスペイン行ったり、
思いました、
ゆずはドイツ行きたいって言ったり、なんかヨーロッパブームなんですかね。
確かに。でもアジアも行きたいです。
アジアも、
中国とかも行ってみたいですね。
あー、いいですね。僕も行ったことない、あの、
何ですか、
香港ぐらいですね。
あー、
うーん、
中国とかも行ってみたいな。
すごいですよ、でもゼミの仲間と4人でスペインに行くって、
ね、でも大学生の時旅行した思い出ってね、いい証文ですよね。
いや、
友達と。
そうですよね、社会人だとなかなか忙しくて行けないでしょうからね。
ぜひアルバイト、
この機会に頑張って貯めていただいて、
スペインまた行ったら行った感想みたいなのもね。
あ、そうですね。
お願いします。
だいぶそのラジオネームは印象的で、もう覚えたんで。
もう覚えました。はい、
マウンテンハーブハントがなんとか、はい、マウンテンハーブハントさん、
お願いします。
はい、お願いします。
ということで続いて、
はいはい、
ラジオネームゆずが大好きなまことさん、ありがとうございます。ゆずみん、おはようございます。おはようございます。2024年も舞台や映画に数多く出演すること間違いなしのゆずみさんなので、あら、まずは私自身健康で東京に足を運ぶことができるよう過ごすことを目標とします。ゆずみんを応援できなくなったら元も子もないので、あとは新しいことにチャレンジする年にしようと思っているので、今までやろうとしてやらなかったものを書き出してそれに挑戦します。ゆずみんは何か新しいものへの挑戦はありますか、ということで。
はいはいはいはい、
挑戦
どうですか、新しいものへの挑戦。24年、
24年、挑戦。あ、でも免許取りたいです。
そうね、
うん、ずっと言ってるけど。
結構タイミング逃したタイプだ。
逃しました、完全に。
そうだよね、
うん、
大体あれって高校卒業してすぐぐらい
か、すぐぐらいか、
取
っとけばよかった。
逆にそれ以外のタイミング取るとこっていつ取るんですかね、みんな。
いつ取りました。
俺はもうだから本当まさしく、
まさしく
高校卒業して大学に入るまでのあの春休みとか、
そっか、
かな。
みんなそこで取るんだよな。
うん、
取っとけばよかったな。
いや、この仕事を始めてからね、あの、よくあるような、あの、2週間とか3週間で取るみたいな、
ね、
あれもなかなかハードル高いよ。3週間お休みくださいって結構もう、
確かにな
かなか難しいんじゃないかなと。
そうですよね、どうしよう。
免許取りたいか。
ちょっと撮りたい。
そうか。
うん、
でもゆずが大好きな誠さん、この今までやろうとしてやらなかったもの書き出しリストみたいなのがあるんだろうね、これ。
そうですね。
これ気になるね。
それが何だろうか気になりますね。
これ気になるよね。
何だろう。何してこなかったんだろう。
うん、でも健康、東京の方じゃないんだね。
そうですね。
この方は
毎回来てくださってる。
来てくださってる方だ。
ありがとうございます。監督はなんか挑戦したいことないんですか。
僕挑戦って言うとあれですけど、うん、挑戦で言うと、
うん、
海外の人たちとちょっと仕事したいなって、はい、これ一番挑戦したいこと。
めっちゃ素敵
ね。
いや、本当に私もしたいです
ね。
やっぱりそうですよね。
うん、結構俳優さんだと周りでも、
うん、
そういう方もいて、
そうですね、
なんか海外のクルーと一緒に俳優部として仕事してる人ももちろん知ってるし、
うん、
逆に監督というかそういう演出部とか、うん、そっち側で海外の方と一緒にお仕事してるスタッフさんも知ってるから、うん、なんかそういうのやりたいなと思いつつ、
あ、いいですね、
曽根さんも結構海外のクルーとかと一緒に仕事してて、
ね、
俺らも
撮ってくださった、
あ、そうそうそう、そ、ね、本編を今回の映画を撮ってくれた方、これ変な話なんだけど、
はい、
この前のその映画撮った1ヶ月後ぐらいに、
はい、
あの、だから2023年の5月ぐらいに、
はい、
僕ら48時間映画祭っていう、
はい、
その映画祭に参加して、うんうん、それは48時間以内に脚本も、うん、ロケ地も決めて撮影もして編集もして提出までしなきゃいけないっていう、48時間以内に、8分なんだけど、もう短編を撮らなきゃいけないのよ。
全部もうその2日っていうか48時間以内に
お題が出てから48時間以内に提出。
あ、そこでお題が出てから。
そうそうそうそう。
何それ、面白い。
面白いでしょ。でっていうのに参加して、
へ、
僕らなんとこれが東京ベストフィルム賞
を
いただきまして、
おめでとうございます。
いや本当に、それも曽根さんが一緒に 撮影で入ってくれたんですけど、で僕らそれで今年の24年の3月にそのポルトガルのリスボンっていうところで、そう授賞式に参加させていただくことになって、
すごいおめでとうございます。
だからなんかズバリだけど本当に海外の、はい、まあそれは仕事ってわけじゃないのかもしれないけど、うん、なんかそういうねところで接点が作れるといいなと思って。
そうですね。
でちょうど多分ただあなたを理解したいも2月の末に公開されるから、
めっちゃちょうどいい時期ですね。
いやちょっとどうなんですかね、この映画も頑張ってプロデューサーさん方にお願いしてちょっと海外に
私海外行ったことないんですけどパスポートだけ持ってるんで、
お願いしといた方がいいんじゃない、今ブースの外にいるんで。
お願いします。いや仕事で行けたら一番いいですよね。
いやいいですね、みんなで行きたいですね。
行きたいですね、
はい、
いやそうですね、これから目指すべきは海外、
行きたいですね。
いや本当に海外にはすごい素敵な監督さん俳優さんいるって、うん、もう最近余計こうそういう皆さんおっしゃってて、
うん、
一緒に仕事したいなって思いますね。
ちょっとたくさん勉強しつつ、
本当ですね、勉強しつつ
勉強しつつ いいお仕事しつつで、
はい、
頑張ってきたらと思います僕も。
はい、ありがとうございます。さて薄井監督にはまた次回もご登場いただきます。
いいんですか、
いいんですか、こちらこそ。
いやいやいや、ありがとうございます。
はい、じゃあ次もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、改めて薄井雅弘さんの、初監督作品ザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブで活躍する鈴木貴秀さん、そして新谷泉が出演します。ただあなたを理解したい、2月23日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国で公開スタートとなります。皆様ぜひともお楽しみに。ここで薄井監督からお知らせなどがあればよろしくお願いします。
そうですね、もう2月23日からまずは、映画ただあなたを理解したい、はい、ヒューマントラストシネマで、ぜひ劇場に足を運んでいただけたらなと思えております。そして僕はその翌々週ですかね、3月の3日から、VC ネクスト仮面ライダーギーツジャマトアウェイクという、まあ、仮面ライダーの映画にね、ちょこっと出演させていただくので、はい、まあ、それは出演ですございますけれども、
あら、
なので監督作品楽しんでいただいた後は、出演作品の方に、皆さん注目していただけたらなと思っております。続きよろしくお願いします。
します、ありがとうございます、
はい、
ということで、ゲスト薄井雅弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
新谷泉の独り言エンディングです。ここで私新谷泉からのお知らせをさせてください。映画ブルーイマジンが3月に公開されることが決定いたしました。こちら私出演いたします。年明ける前にちょうどポスターが、映画のポスターが公開されて、今年の3月に、公開が決定しております。ブルーイマジン、そうですね、この作品はもうなんか本当にこの今の時代に本当にあったというか、なんか本当社会派の映画、まさしくメッセージ性がものすごく強い映画になっております。本当にね、映画館で絶対見ていただきたいです。見る人によってはちょっと辛いって思うかもしれないぐらい本当にメッセージ性のある作品になっておりますので、ぜひぜひ皆さんに劇場で見ていただきたいです。また情報などいろいろ解禁次第こちらのラジオの方でもご報告させていただきますのでよろしくお願いいたします。続いてですね、映画追走ジャーニー2がこちらも私出演することが決定いたしております。はい、年明け一発目に撮影が始まる、まだこの時は始まってないのかな、始まってないですね、全然1月3日これから撮影になります。どんな作品になるか私もまだね、撮影がまだ終わってないので、正直こう皆さんにこんな感じでしたっていうことはまだ言えないんですけど、きっと面白い作品になります。撮影頑張りますので皆様よろしくお願いいたします。そしてですね、現在募集中のメッセージテーマは試験の思い出です。あら、これからの時期そういう時期になってきますが、その思い出について何かあればメッセージ番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷泉の独り言、 次回は1月17日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またねー。オーディー。